掛川市議会だより、令和5年11月1日第88号、令和5年9月定例会の内容をお知らせします。主な内容、トピック、議会報告会のお知らせ、出前講座、令和4年度決算の審議内容、令和5年度補正予算などの審議内容、審議結果一覧、請願、意見書、条例、陳情、一般質問、今後の議会予定、議員研修会、傍聴席、表紙の説明、編集後期。議会報告会を開催します。各常任委員会では、それぞれ年間テーマを決めて調査研究中です。次の日程で議会報告会を開催し、中間報告を行います。市民の皆さんから意見や提案を伺い、政策提言に向けてさらに議論を深めていきます。総務委員会年間テーマ、上下水道のあるべき姿について、持続可能な水道事業を実現するための研究。環境産業委員会年間テーマ、持続性の高い農業を目指して、環境に配慮した持続可能な農業の実現に向けた研究。文教厚生委員会年間テーマ、どうする掛川、少子化を食い止めるための支援のあり方、スピード感のある子育て支援施策の研究。開催日、地域、会場、担当の班をお知らせします。11月7日火曜日、西中東中学校区、市役所4階会議室 1A、B、C、 担当は一般。11月10日金曜日、大須賀中学校区、大須賀支所2階市民交流センター、担当は2班。11月14日火曜日、坂川中学校区、北中学校区、障害学習センター2階第4会議室、担当は3班。11月20日月曜日、大浜中学校区、紀藤中学校区、大東支所3階市民交流センター、担当は1班。11月24日金曜日、原野屋中学校区、桜ヶ丘中学校区、桜木ホール、担当は3班。11月27日月曜日、全中学校区、市役所4階会議室、1の A、B、C、 担当は2班。担当の班と担当議員をお知らせします。1班、山本幸男、山本雄三、勝川志保子、藤原正光、橋本勝弘、石川のり子、山田博士。2班、三村玲一、久保野愛子、富田真由美、松浦正美、峰岡慎吾、高橋厚人、安田明。3班、草賀昭吉、松本人志、寺田幸宏、鈴木久弘、藤沢京子、大井忠、鷲山則代。なお、開催時間はすべての会場で午後7時からです。報告内容は各会場同じ内容です。掛川市議会出前講座開催中、こんにちは市議会です。7月13日掛川東高校、8月30日シニアクラブ掛川、10月14日消費者協会、10月23日掛川東高校。市民により開かれ信頼される議会となるために出前講座を実施しています。議会に対する理解や関心を深めてもらうために、議員がご希望の会場に出向いて議会の役割や仕組みなどを説明し、グループワーク方式などでご意見やご要望などをいただいております。対象は市内在住の方々。開催時間は質疑応答時間とアンケート記入時間を含み1時間ほど。開催場所は 会場の準備は参加者の皆さんでお願いします。会場は市内に限ります。お申し込みは、紙の市議会だより2ページ、右下隅に QR コードがあります。令和4年度決算の審議内容、一般会計決算、一般会計歳入総額534億4592万円、歳出総額513億1935万円、特別会計歳入総額252億1992万円、歳出総額240億6044万円。令和4年度は未来チャレンジ予算に基づき、DX 推進、認定子ども園整備、企業誘致、ポストコロナ対策などの事務事業を推進したほか、新たに未来チャレンジ枠を設け、職員の創意工夫を生かした15事業を実施しました。また、国の交付金を利用し、ワクチン接種などの感染症対策関連事業、物価高騰対策として、プレミアム付き商品券事業に取り組むとともに、台風15号などによる災害復旧事業の追加など、12回にわたる補正予算を組み、必要な事業に取り組みました。予算決算委員会、主な質疑。総務分科会。
質問します。プロフェッショナル人材の登用について、令和4年度の総括を伺う。
お答えします。令和4年度の登用は、副市長を含め DX 推進員2人、シティプロモーション広報戦略担当1人の計4人でした。DX 推進員は、働き方改革を専門とし、先進的な改革を進めています。シティプロモーション広報戦略担当は、職員とウェブ会議などでコミュニケーションをとっており、効果は上がっていると評価しています。環境産業分科会。
質問します。物価高騰対策として行った水道基本料金の減免について、市民の反応を伺う。
お答えします。市民からはいつ減免されたのかわからなかったという指摘がありました。減免金額は2200円であり、ほぼすべての世帯に対してスピード感を持って給付できたことは成果であると考えています。文教厚生分科会。
質問します。低所得の子育て世帯生活支援特別給付金支援事業について、交付金と合わせて市独自の給付も行い、給付漏れは少なかったと思うが、給付金が予算枠の中だったことに対する総括を伺う。
お答えします。支給事業は国で実施されており、PR 周知を十分行いました。また、市独自の給付も漏れなくできました。申請が必要な家計急変などの方にも、様々な通知を行ったことで、給付漏れはなかったと考えています。主な討議内容、目指す姿が曖昧なものがあり、決算書の表記を工夫すべきである。補正予算などの審議内容、令和5年度一般会計補正予算第4号、5号、6号の概要、補正額第4号、1億1676万円、第5号、4729万円、第6号、1億7005万円、補正後の予算額、516億516万円。第4号は、物価高騰の影響を受ける子育て世帯の生活支援と、経済振興を図る地域経済活動活性化事業費などの補正予算です。第5号は、家城の里地内緑地売却にかかる損害賠償請求訴訟事件の判決が確定したため、財政調整基金を取り崩し、損害賠償金を追加し、弁護士委託料を増額するものです。第6号は、DX 推進計画推進費、地域医療整備事業費、海岸防災林整備推進費など、 必要な事業に活用されます。地域経済活性化事業費増1億1563万円。高校生年代以下の子ども1人当たり5000円の買い物券配布事業。主な質疑。
質問します。物価高騰対策の交付金が財源であるが、困窮世帯全般への支援が必要ではないかという議論は町内であったのか。
お答えします。町内では様々な議論がありました。事業を3月末までに完了する必要があるため、今回は既存の事業を活用し、子育て世帯と事業者を支援する商品券事業としました。財産管理費増4729万円。家城の里地内緑地売却にかかる損害賠償請求訴訟事件の判決に対する費用。主な質疑。
損害賠償請求訴訟について市民にどのように説明するのか。
お答えします。広報掛川11月号に経過説明と今後の対応について掲載する予定です。また、区長会連合会では説明していますが、他の場面でも話をする予定です。総合計画推進費増293万円。諸問題の洗い出しや対応策の検討のほか、次期掛川市総合計画の策定を円滑に進め、人口の将来予測を推計するための計画策定委託料の増額。主な質疑。
質問します。次期総合計画は令和8年度から開始するが、本年度補正予算を組む必要があるのか。
お答えします。しっかりとした将来設計をし、計画策定に長い時間をかけるための補正予算です。学校再編に基づく学校規模の設定や、子ども基本法に基づく子ども基本計画に反映させるため、前倒しして人口推計を行います。畜産農家経営支援費増1000万円。飼料価格の高騰による畜産経営への影響を緩和するため、県の支援制度と合わせて、畜産事業者事業継続応援給付金を追加。主な質疑。
質問します。何県の畜産農家を支援できるのか。
お答えします。市内17県の畜産農家の乳牛、肉牛2477頭すべてに対して支援を行います。公民館活動費増478万円。老朽化が進む2公民館について早期に建物の安全性を確認し、今後の利用方針などについて地元との協議を進めていくための耐震診断委託料。主な質疑。
質問します。千浜西及び薩塚公民館は市が耐震診断までを行い、その後の対応については地元との協議となり、市による支出はないということか。
お答えします。耐震診断の結果はおそらく年度末に出ます。その結果を踏まえ、譲渡できるかできないのか、協議を地元と重ねていきます。9月定例会における審議結果一覧。審議の結果を、決算18件、予算を8件、条例を4件、その他を12件、報告を2件、請願を1件、陳情を2件、意見書を2件可決しました。全会一致で可決、認定、受理、採択。予算。令和5年度、掛川市国民健康保険特別会計補正予算第1号について、令和5年度、掛川市後期高齢者医療保険特別会計補正予算第1号について、令和5年度掛川市介護保険特別会計補正予算第1号について、令和5年度掛川駅周辺施設管理特別会計補正予算第1号について、 令和5年度大阪土方工業用地整備事業特別会計補正予算第1号について、令和5年度掛川市一般会計補正予算第5号について、条例、掛川市環境と調和の取れた再生可能エネルギー発電事業の促進に関する条例の制定について、小笠掛川休館診療所条例の一部改正について、掛川市火災予防条例の一部改正について、その他、普通河川、大溝川、環境工事、請負契約の締結について、和解について、過大請求が発生した新型コロナウイルスワクチンコールセンター等業務委託先と和解、掛川市道路線の認定について、公の施設の指定管理者の指定について、掛川市南体育館、公の施設の指定管理者の指定について、掛川市総合福祉センター、令和4年度掛川市水道事業会計剰余金の処分について、令和4年度掛川市公共下水道事業会計剰余金の処分について、令和4年度掛川市農業集落排水事業会計剰余金の処分について、令和4年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計剰余金の処分について、報告、健全化判断比率の報告について、資金不足比率の報告について、決算、令和4年度掛川市公共用地取得特別会計歳入歳出決算の認定について、令和4年度掛川駅周辺施設管理特別会計歳入歳出決算の認定について、令和4年度大阪土方工業用地整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について、令和4年度上西郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、令和4年度桜木財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、令和4年度東山財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、令和4年度佐塚財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、令和4年度倉見財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、令和4年度掛川市水道事業会計決算の認定について、令和4年度掛川市会員水道事業会計決算の認定について、令和4年度掛川市公共下水道事業会計決算の認定について、令和4年度掛川市農業集落排水事業会計決算の認定について、令和4年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計決算の認定について、令和4年度太田川原野谷川治水水防組合会計歳入歳出決算の認定について、議発、掛川市もったいないを合言葉にカーボンニュートラルを推進する条例の認定について、フリースクールなどを利用する子どもたちに対する支援を求める意見書の提出について、日本政府に核兵器禁止条約締約国会議へのオブザーバー参加を求める意見書の提出について、西岸、帯状疱疹ワクチン予防接種費用の助成を求める請願書、市として速やかに帯状疱疹ワクチン予防接種費用の助成制度を開始することを要望する。賛否の分かれた議案、賛成多数可決。議員名を申し上げます。創成会、山本雄三、高橋敦人、鷲山則代、安田明、山田博、橋本克弘、石川則子、寺田幸弘、藤原正光、松本人志、二村玲一、新しい風、峰岡慎吾、藤沢京子、松浦正美、市民派公明クラブ、久保野愛子、山本幸男、 日本共産党議員団、大井忠、勝川志穂子、共に作る掛川、富田真由美、鈴木久弘、市政会、草賀昭吉。なお、議長、山本雄三は、採決には参加しません。議案名をお伝えします。9つの議案がありました。令和5年度掛川市一般会計補正予算第4号について、令和5年度掛川市一般会計補正予算第6号について、公の施設の指定管理者の指定について、掛川町。公の施設の指定管理者の指定について、掛川市茶室。公の施設の指定管理者の指定について、掛川市竹の丸。令和4年度掛川市一般会計歳入歳出決算の認定について、令和4年度掛川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、令和4年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定について、令和4年度掛川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、これら9つの議案について、大井忠議員と勝川志穂子議員はすべて反対。他の議員は賛成でした。国へ意見書を提出。掛川市議会では令和5年9月29日に次のような意見書の提出について全会一致で可決しました。フリースクールなどを利用する子どもたちに対する支援を求める意見書、抜粋。不登校児童生徒が家庭の事情に関係なくフリースクールなどでの学びの機会を確保するため、詳細な実態調査を踏まえ、保護者の負担軽減に資する経済的支援などの施策を早急に実施すること。日本政府に核兵器禁止条約締約国会議へのオブザーバー参加を求める意見書、抜粋。唯一の被爆国として政府が核兵器禁止条約締約国会議にオブザーバー参加することを要望する。議員発議で可決。掛川市、もったいないを合言葉にカーボンニュートラルを推進する条例。条例趣旨、もったいないを考える日を設け、資源と経済の好循環の達成に向けた取り組みを推進するとともに、環境に関する意識と行動の変革を進め、カーボンニュートラルを目指した持続可能な社会、経済の構築を実現する。文教構成委員会が全会一致で採択。帯状疱疹ワクチン接種費用に対する公費助成を求める陳情書。総務委員会が賛成者なしで不採択。健康保険証の存続を求める意見書採択に関する陳情。文教構成委員会が全会一致で採択。フリースクールなどを利用する不登校児生徒に対する支援を国に求める陳情書。一般質問 Q&A。 紙の市議会だより6ページ以降についている二次元コードから各議員の一般質問の議会中継をすべて視聴することができます。
新しい風、藤沢京子。藤沢議員のすべての一般質問が視聴できますと書かれた QR コードが、紙の市議会だより6ページ5時の方向に掲載されています。質問します。家城の里緑地売却裁判結果の今後の対応と市民への説明は、市民の信頼を大きく失墜させた不適切な事務処理における裁判の判決が確定した。今後の対応と市民への説明をどのように考えるか伺う。
お答えします。区長会連合会や広報掛川ホームページなどで説明していく。市民の皆さんへは今回の裁判の経緯と結果などを9月6日の区長会連合会で報告し、今後広報掛川11月号やホームページなどで説明していきたいと考えています。 また10月をめどに外部有識者による第三者委員会を立ち上げ、退職者を含めた関係職員に対しての求償について法的な検討をしていただきます。
質問します。市内で燃やさないゴミの出し方のルールが違うことへの見解は。合併から現在に至るまで掛川区域と大東大須賀区域のゴミの出し方のルールが違うことへの見解を伺う。
お答えします。市民への定着を踏まえ、それぞれのルールを尊重する。掛川区域と大東大須賀区域では不燃ゴミの回収方式に違いがあり、掛川区域は袋回収方式、大東大須賀区域はコンテナ方式です。両回収方式は長年市民に定着していることなどを踏まえ、それぞれ尊重する必要があると考えています。
その他の質問事項、市民に寄り添った災害対応を。共に作る掛川、鈴木久弘。鈴木議員のすべての一般質問が視聴できますと書かれた QR コードが、紙の市議会だより7ページ、3時の方向に掲載されています。質問します。掛川駅周辺施設は抜本的改修が必要な時期ではないか。掛川駅周辺は掛川の顔というべきところであるが、年を経て修繕などが必要な箇所も目につく。特に掛川駅南北のモニュメント、現都合体の駅開業40年に向けた抜本修繕の方針を伺う。
お答えします。修繕方法を調査し、作者と協議していく。現は噴水の池に漏水、合体は銅板の劣化と汚れがあります。設置から35年の間、シーリング補修などの修繕を実施してきましたが、経年劣化をしています。今後、駅開業40年に向けて、方針としては、現は水道管の施設替えなど、合体は合体を形成する銅板の調達の可能性など、修繕方法の調査を行った上で、作者とも協議していきます。
質問します。資生堂アートハウスの展覧会継続開催を要請すべきでは。資生堂アートハウスは今回以後の展覧会開催が示されておらず、市民にも今後を心配する声がある。これからも展覧会などを継続的に開催してくれるよう、市長として資生堂に要請していく考えはないか。
お答えします。美術鑑賞機会を提供いただきたい考えを先方へ伝えていく。資生堂アートハウスには、これまで同様に優れた美術の鑑賞機会を広く市民の皆さんに提供していただきたいと考えていますので、このことはしっかり先方にお伝えしていきます。
その他の質問事項、掛川城三の丸に関するアンケート調査について、市民派公明クラブ、久保野愛子。久保野議員のすべての一般質問が視聴できますと書かれた QR コードが、紙の市議会だより7ページ5時の方向に掲載されています。質問します。危機管理課の業務量を肩に対応する人的配置を、市民の安全と安心を司る危機管理課には3つの係があるが、時代の変遷や気象の変化とともに対応すべき業務量が大変増えている。危機管理課への人的配置は優先事項と考えるが、見解を伺う。
お答えします。全体の業務量を把握し、適切な人員配置を図っていく。度重なる台風や頻発する記録的な大雨などにより、危機管理課以外の部署においても、災害対応などによる業務量が増加しています。突発的に業務量が増加した部署は、業務の平準化を図るため、兼務による人事異動などを行っています。今後も限られた人員の中で、全体の業務量を把握し、特定の部署の業務量が肩とならないよう、適切な人員配置を図っていきます。
質問します。定員割れが続く坂川幼稚園への今後の対応は、 在り方検討委員会の報告書を踏まえ、早朝、延長、預かり保育の対応を図ったが、本年4月の新入園児は定員30人に対し10人であった。坂川幼稚園への今後の対応を伺う。
お答えします。地域の意見を伺いながら今後の在り方を検討していく。坂川幼稚園の公共施設再配置方針案は、譲渡を含め原則認定こども園化を検討としており、未就園児の人口推移などの動向を見極め、民間譲渡先は地元で運営する園を含めて検討。今後の入園児数の状況を踏まえ、民間施設との再編を検討としています。引き続き東山口、西坂、東山地区へ情報を提供し、地域のご意見を伺いながら今後の在り方について検討していきます。
創成会、山田博史。山田議員のすべての一般質問が視聴できますと書かれた QR コードが、紙の市議会だより8ページ3時の方向に掲載されています。質問します。特別教室へ冷房装置設置を。夏の学校の音楽室など特別教室の室温は30度を超え、児童・生徒の熱中症が心配される。掛川市の設置率は 19.3% と、県内でも低い方から4番目と進んでいない。特別教室の冷房装置設置の整備基準の検討状況及び今後の方向性について伺う。
お答えします。空調設備の効果的かつ合理的な整備方法を調査・研究していく。当市では平成30年度にすべての普通教室に空調設備を設置しました。特別教室については学校や保護者などの要望から設置の必要性を十分認識しつつも、校舎の維持・補修やトイレ・洋式化などを優先し、事業化には至っていませんでした。今後は掛川市学校再編計画に基づく新たな学校づくりを検討する中で、施設の地域開放などの観点も取り入れ、空調設備のより効果的かつ合理的な整備方法について調査・研究していきます。
質問します。広域避難所へ冷房装置設置を。夏の暑い中での広域避難所では室温が30度を超え、熱中症の二次災害が心配される。広域避難所へ冷房装置や屋根・散水システムなどの設置を進めるべきと考えるが、見解を伺う。
お答えします。自助の対策を市民に周知し、冷房装置配備を研究していく。広域避難所運営連絡会などでは、エアコン設置教室などの活用方法など、協議を進めていきます。また、近年増す暑さの中で、非常持ち出し品に熱中症対策品を含めることを市民に周知し、スポットクーラーなどの冷房装置の配備についても研究していきます。
その他の質問事項、今後の都市公園の在り方について、日本共産党議員団、勝川志保子、勝川議員のすべての一般質問が視聴できますと書かれた QR コードが、紙の市議会だより8ページ5時の方向に掲載されています。質問します。部活動改革には慎重な議論と市民合意を。部活動を学校教育から切り離し、所管が教育委員会から市長部局の文化スポーツ振興課に移ったとき、中学校部活動が持っていた教育的な意義への責任はどこが負うのか。
お答えします。あらゆる教育活動や多様な社会活動により、十分に教育的意義を得られると考える。新たな地域クラブ活動は、生涯学習の一環として位置づけています。生涯学習には、学校教育、社会教育、民間の教育、文化事業など、あらゆる教育活動が含まれますが、これらの多様な学習機会は、人間関係の構築など、豊かな人間形成に資するものです。一般的に言われている部活動の教育的意義や効果は、 これらの活動で十分に得られると考えています。
質問します。地域移行では新たな保護者負担増が、活動費や活動場所への送迎など新たな保護者への負担増が懸念されるが、子育て支援としてどう考えるのか。
お答えします。保護者負担の少ない新たな地域クラブ創設を推進していく。子どもが挑戦でき、またそれぞれの活動が持続可能になるよう、送迎や会費負担についてはご協力をいただきたいと考えています。なお、保護者負担の軽減を図るため、地域クラブなどでの学校施設の有効活用を検討していきます。また、有志の方が運営し、保護者負担が少ない活動体制を整備している新たな地域クラブもあります。このような地域クラブの創設を推進できるよう、関係団体や地域指導者との連携を図っていきます。
その他の質問事項、市民活動を後押しできる公共の役割について、創成会石川のり子、石川議員のすべての一般質問が視聴できますと書かれた QR コードが紙の市議会だより9ページ3時の方向に掲載されています。質問します。災害が起こった場合、ため池の緊急点検のあり方は、農業用ため池は農業用水や防火用水、豪雨時には洪水の調整機能も果たし、日頃から管理人によって点検されている。地震や豪雨などによる災害が起こった場合、緊急点検をどのように行うのか伺う。
お答えします。抗議を受けたため池管理人が点検を実施している。震度4以上の地震や大雨特別警報が発令された場合、静岡県の非常時点検の抗議を受けたため池管理人による点検を、地震の揺れが収まった後、または大雨特別警報解除後に身の安全を十分に確保した上でお願いしています。点検の結果、漏水などの異常が確認された場合は、緊急放流により水位調整を行うなど、決壊による被害を未然に防止しています。また、農業用ため池整備事業を進めており、県施工により14箇所が完了し、掛川市も事業化を進めています。
質問します。民生委員、児童委員、主任児童委員の活動の捉え方は、地域の福祉を支え、ボランティア精神で取り組む民生委員、児童委員、主任児童委員の活動をどのように捉えているのか見解を伺う。
お答えします。尊敬感謝の念に絶えない。地域づくりに協力いただきたい。民生委員、児童委員、主任児童委員は、民生委員法で無報酬と定められ、ボランティア精神で地域の社会福祉の増進にご尽力いただいており、長年にわたり活動されている方もいます。昨今の多様化する地域社会においても、大変な事例にも関わっていただき、尊敬、感謝の念に絶えません。引き続き民生委員活動にご尽力いただき、地域づくりに協力いただきたいと考えています。
新しい風、峰岡慎吾、峰岡議員のすべての一般質問が視聴できますと書かれた QR コードが、紙の市議会だより9ページ5時の方向に掲載されています。質問します。南部地域のプールの新設は、令和6年度をもって、大東総合運動場のプールを廃止する予定とのことである。旧シートピアのプールやタマリーナのプールの廃止も踏まえ、南部地域への水泳場の新設について考えを伺う。
お答えします。スポーツ推進計画の中で方向性を示していく。大東区域と大塚区域にはそれぞれ一つの水泳施設があり、大東総合運動場プールは防潮堤建設のため閉鎖され、大塚 B&G 海洋センタープールは老朽化が進み、利用環境を維持することが困難になっています。このため、現在策定を進めているスポーツ推進計画の中で、 既存施設との複合化や集約化、統廃合などについて方向性を示していきます。
質問します。まちづくりの諸課題に取り組む町内対策チームを、今後耕作放棄地や空き家、相続などの問題がさらに深刻化してくる。これらのまちづくりの諸課題を総合的に取り組む町内対策チームが必要という考えがないか伺う。
お答えします。他社会に起因する諸課題に対応策を検討していく。令和4年度の掛川市の死亡数が過去最多の1400人を超えるなど、本格的な他社会に突入していることから、令和6年度の行政経営方針では、少子高齢に加え、他社会に対応する人と環境が持続可能な街の確立に向けて、を基本方針としています。介護難民や過疎の問題、空き家の問題など、他社会に起因する諸課題を洗い出し、それぞれに対応策を検討していきます。
創成会、寺田幸宏。寺田議員のすべての一般質問が視聴できますと書かれた QR コードが、紙の市議会だより10ページ、3時の方向に掲載されています。質問します。市民の利用目的に合わせた管理体制の確立を、農林課所管の山崎、大渕、千浜の3つの農村環境改善センターは、現在、同好会やスポーツ、障害学習の場としての利用が主であり、利用目的から見て、所管を変更すべきと考えるが、見解を伺う。
お答えします。各担当部署と検討していく。本施設は、農村生活の改善と合理化を促進し、教養と文化の向上及び健康の増進を図るという目的で、農林水産省の国庫補助事業を受けて建設しました。所管外はその利用目的から外れなければ可能と考えますので、現在の利用状況や掛川市公共施設等総合管理計画及び公共施設再配置方針などを踏まえ、各担当部署と検討していきます。
質問します。サンサンファームの今後の運営は、南部の物産販売拠点サンサンファームは、運営会社が残念ながら9月末で解散してしまったが、後を受け継いでくれる企業が決まらなかった場合、指定管理者制度を採用していく考えはあるか。
お答えします。持続可能な最適な店舗運営を検討していく。現在は行政財産の使用許可の形でサンサンファームを運営しています。今後も民間業者による施設運営を継続し、地場農産物の販売や地域の活性化につなげるため、まずは公募により出店者を募る予定です。持続可能な店舗運営は特に重要課題ですので、今後もより最適な運営が図れるよう検討していきます。
その他の質問事項、交通弱者と買い物弱者対策について、安全安心な市民生活を送るための施策について、共に作る掛川、富田真由美、富田議員のすべての一般質問が視聴できますと書かれた QR コードが、紙の市議会だより10ページ、5時の方向に掲載されています。質問します。フェスを有効活用した本市のシティプロモーションをすべきでは、AP バンクフェスの開催をチャンスと位置づけ、フェス告知、宣伝広告に開催地掛川の情報掲載やブース出展によるシティプロモーションが非常に有効だったと考えるが、見解を伺う。
お答えします。次回開催へより良い連携に努めていく。持続可能な未来への思いを実現することを目指す AP バンクフェスと人と環境の持続可能性を目指す掛川市は目的を同じくすることから連携することが有益であると考えます。フェスの参加者にも市の取り組みや地域資源を PR することが最も効果的なシティプロモーションと考えています。 今回会場ブースは出展せず、掛川駅での掛川茶の定茶サービスやうちわなどの配布を実施しました。次回開催に向けてより良い連携に努めていきます。
質問します。誰もがいつでも安全・迅速に使用できる AED の設置を、学校をはじめ公共施設に設置されている AED の使用に際し、休日・夜間など建物が閉まっている時間帯でも、入り口・扉のガラスを割ることなく、怪我なく安全・迅速に AED を取り出せることが重要と考えるがいかがか。 AED とは自動体外式除細動器、心臓から全身に血液を送れないときに電気ショックを与えて心臓の正常な機能を回復させる装置のことです。
お答えします。常に安全に使用できる体制を整えて管理している。小中学校においては子どもたちの命の安全を第一に、分かりやすい場所として玄関の中など職員がすぐに持ち運べる場所に設置しています。本体や電極パッドは定期交換し、常に安全に使用できる体制を整えています。施設利用者には設置場所を示す張り紙をし、案内をしています。
その他の質問事項、働き方改革を支える健康経営について。日本共産党議員団、大井忠、大井議員のすべての一般質問が視聴できます。と書かれた QR コードが、紙の市議会だより11ページ3時の方向に掲載されています。質問します。高齢者の知恵や経験を子どもたちに継承するための場を、高齢者の知恵や経験を子どもたちに伝える場を作り、地域文化を継承することが高齢者の生きがいとなり、引きこもりを防止できる。同時に子どもたちの郷土学習にもなり、地域の持続が図られると考えるが、見解を伺う。
お答えします。引き続き地域での活動を応援していく。各地区のまちづくり協議会では、お正月のしめ縄作りなど、地域の高齢者の方々が先生となり、子どもたちに教え、伝えていくなどの世代間交流が行われており、こうした取り組みが、高齢者の生きがいづくりに寄与すると考えます。また、地域のコミュニケーションも深まり、見守りにもつながるため、引き続き地域での活動を応援していきます。
質問します。国や県が管理する道路や河川への積極的な要請や提案を、快適な街として掛川が選ばれ、人が定着するために、国や県が管理責任を持つ道路や河川であっても、積極的な要請や提案をして、整備を進めるべきと考えるが、見解を伺う。
お答えします。関係機関への提言と整備促進を図っていく。市民の安全安心で快適な生活環境を確保するために、当市からの積極的な要請や提案は必要不可欠であると考えます。関係市町で構成する規制同盟会による要望活動を継続して実施し、関係機関への提言と整備促進を図っていきます。
その他の質問事項、人口減少を食い止め、流入者を増やすシティプロモーションや行財政の在り方について、創成会、安田明、安田議員のすべての一般質問が視聴できますと書かれた QR コードが、紙の市議会だより11ページ5時の方向に掲載されています。質問します。クリーン推進員の不満解消をどのように図るか。地区により集積所に出されるゴミの量や住民のマナーも異なるため、クリーン推進員の中には負担が大きく不満を感じている方もいる。この不満解消を図る必要があると考えるが、見解を伺う。
お答えします。他地区の取り組みを共有できるプラットフォームを検討する。クリーン推進員の活動は、自治区ごとに工夫した取り組みを行っていただいており、掛川市のゴミ減量日本一に大きく貢献している一方で、 大変なご苦労があることも認識しています。このことから、クリーン推進員の負担軽減を図るため、引き続きいつでも相談に乗るとともに、推進員の思いを共有する場や、他地区の取り組み事例、改善方策を参考にできるプラットフォームの構築などを検討していきます。
質問します。ゴミ減量日本一についての今後の展開は、掛川市は2年連続ゴミ減量日本一になった。このゴミ減量日本一を続けていくことについて今後の展開を伺う。
お答えします。日本一の継続、ゴミ資源化の仕組みを検討していく。ゴミ減量日本一の継続については、順位だけを目指しているのではありません。ゴミ減量に取り組むことは、持続可能な社会の構築へとつながっていくものであり、さらなる高みを目指して、ゴミを燃やさずに資源化する仕組みの検討を進めます。今後の議会予定、これは10月10日現在の予定です。今後変更される可能性があります。11月7日火曜日9時全員協議会、15日水曜9時30分本会議、開会議案の提案説明、29日水曜日9時本会議会派代表質問、30日木曜日9時本会議一般質問、12月1日金曜日9時本会議一般質問、4日月曜日9時本会議一般質問議案質疑委員会付託、本会議終了後予算決算委員会分科会部門別常任委員会、5日火曜日9時30分分科会部門別常任委員会、6日水曜日9時30分分科会部門別常任委員会、12日火曜日9時30分予算決算委員会、18日月曜日9時30分本会議委員長報告質疑討論採決閉会、1月19日金曜日9時全員協議会、議員研修会。掛川市議会では議員の能力向上を図るため各種議員研修会に参加しています。8月4日第17回桃園議員交流フォーラムでは、県暮らし環境部織部康弘理事から静岡リニア中央新幹線建設の環境影響にかかる県と JR 東海の対話の状況についてのお話を聞きしました。8月17日令和5年度静岡県市町議会議員研修会では、社会活動家湯浅誠氏から人を生かす地域づくり、子ども食堂から多世代交流の場づくりへをテーマに研修を受けました。今後議員研修会で学んだことを議会活動に生かしていきます。傍聴席。議会へは傍聴に何度か行きました。その都度に市内で起こっているいろいろな事柄に目を向け、それぞれの視点で質問討議が行われている様子を間近に見ることで、市政に関心が湧きます。特に各地区での役員や福祉教育関係の人材不足などの問題は、人の善意に頼るだけでなく、組織的なシステム化を進めていくことにより、今後の展望が望めるのではないでしょうか。無関心が一番怖いです。自分に関わることなのに知らないままでいないためにも、皆さんに傍聴していただきたいと思います。今だけでなく将来を見据えて、子や孫が心穏やかに暮らせるようにつながる姿勢を応援していきます。佐塚区村田恵子。今月の表紙。今号の表紙は、掛川東高校2年生美術部、西田ゆかりさんの作品です。私が住んでいる掛川市がもっと発展するように願いを込めました。掛川花鳥園の橋広校と和風のマンホールに合わせて、梅や牡丹の花をたくさん描きました。 表紙中央に大東区域マンホールの蓋が描かれています。編集後期、今年の夏は1898年の統計開始以来過去最高を大きく上回る圧倒的な暑さとなりました。一般質問においても学校の夏の暑さ対策や第3期掛川市地球温暖化対策実施計画が取り上げられました。四季が影を潜めて日記化しているとの声も出る日本だけでなく、国連事務総長はグローバルボイリング、地球沸騰化と表現して危機感をあらわにしています。2年連続ゴミ減量日本一のシビックプライドと歩調を合わせ、地球温暖化の防止に寄与することを目的とする議発を含む2つの条例が今議会で成立しました。議会だより編集特別委員会、橋本克博。令和5年11月1日、編集発行、掛川市議会、静岡県掛川市長屋1丁目1番地の1、電話 0537-21-1160。